皆さんおはようございます。パウロのアテネ伝道から学ぶということで、前編中編後編という形で3回の、説教シリーズとして、皆様にお届けしています。今日もよろしくお願いいたします。アテネの人々ですけれども、私たちはその名前は知らないんだけれども、その知られざる神様にということで拝んでいた。パウロはそこでアテネの人たち、あなた方があらゆる点において信仰に熱い方々だということを私は見ています。道を歩きながら皆さんの拝むものを、よく見ていると知られざる神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました、というふうにして会話を始めていきました。パウロはこのアテネの人たちの信仰の熱さ、この探求心の強さというものを、この神の形として、神様が人間に与えられたもの、その真理を求める心という意味においては認めながらも、それがこの間違った方向に、向かってしまっているということを語ります。そして人々が信じていたこの人の作り出した神々と、そして、人と、そしてこの全てのものを作ってくださった真の創造主なる神様についてこの話を進めていきました。パウロはあなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうというふうに言いました。つまり神様というのは知られない方なのではなくて知り得る方だと読みます。神様は知られざる神ではない、知ることができる神なんだ。今日は大きく2つのことを掴んで学んでいきたいというふうに思っています。1つ目、それは神はどのような方なのか。そして2つ目は神はどのようにして、どのようにしたらこの見出すことができるのか。この2つをね、掴んでいきたいというふうにこの場所から思っています。まず第一に、神はどのようなお方なのかということですね。神はどのようなお方なのか。今日の、この使徒17章のところですけれども、神がこのどのような方であるのか、3つの点で、説明されています。24節から25節までです。読みしますね。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですっていうふうに言っていますよね。ですのでここで分かることを、その第一の神様がどのような方なのか、それは誠の神様というのは万物、つまり全てのものの作り主、創造主であるということです。このことは聖書のどこを開いてもですね、この出てくるわけですけども、例えばこの特に書いてある箇所として、このローマの信徒への手紙の1章20節、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造以来、被造物、神の作られた被造物を通してはっきりと認められるからですというふうに言っていますね。そして、詩編の19編の一節、天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げるというふうに言っています。神の作られたこの被造物、あるいはこの大自然を見るならば、その作者である神の指の跡が、しっかりとにじみ出ている。神様がどのような方であるのか、その神様の、ご性格というものがにじみ出ているということでしょうね。日本ではですね、この大自然を、私たち見るときに、はあ、自然はすごいな、自然はやっぱりすごいなっていうことで、この自然を崇拝してしまう、人も多いのではないかと思います。けれども実際にはこの私たちがこの自然を見るときに、そこには確かにこれを作られたお方がおられる、これを作られた誰かがおられる、よく設計してくださった方がおられるということを感じ取ることができるのではないでしょうか。宇宙も、そしてこの大自然もですね、全部神様がどれだけこの大きな方であるのかと同時に、私たちのこの人体とか、あるいは DNA の仕組みとかの、最近まで知らなかったわけですけれども、人間はそういうものを知れば知るほど、それを作られた方がどれほど緻密に 繊細にこの素晴らしい方であるのかということをこう知ることができるわけですね。それを知るためのこう証拠であるということなんです。この使徒の17章に出てきたこのエピクロス派という人々がいましたけれども、彼らはこの全ては偶然によって成り立っているというふうに教えました。全ては偶然で成り立っている。まあ、それはまあ考えてみるならば今の時代もよく似ているのではないかということですね。まあ、多くの人たちはこの運とか天運ですとか、あるいはこう幸運をもたらす何々なんていうのをね、こう信じているわけですよね。もしまあいいことが自分の人生に起こったならばラッキー、運が良かった。まあ、多くの人たちはこの自分たちのこの存在さえもこの偶然、あるいは事故によって生まれたんじゃないのか、あるいは今ここにいる理由、お互いがこの出会った、それもこの偶然の産物であるというふうに考えるわけですね。全てが偶然起こったことだというふうに考えるわけです。これはこの進化論の考え方というのも同じですよね。世界の創造も偶然の産物である。ビッグバンからパッとこう偶然こうパッとこう星がこう出来上がっていった。人も生き物は全てこのアメーバのような存在からもともと進化した。人も猿から進化した。全てはこう人間になぜかわからないけども液をもたらす形でこう偶然この突然変異というものを繰り返して人となった。世界も自然もできたんだという考え方ですよね。けれども聖書はこの世界もですね、そしてこの私たちの存在も決して事故や偶然の産物ではないですよ。全てのものは神の御手によって作られたんですよ。主こそが天と地の主王なんですよということを教えています。一方このストア派という学派もこの使徒の17章に出てきますけれども、それともまた違う考え方を持っていました。彼らはこの人の幸せというのは宇宙や自然、あるいはこれ生命といった大きな存在と自己との融和の中にあるというふうに教えていました。神は世界の内にある、世界の一部である、このその中に内在しているという考え方ですね。これはまあ半身論というわけですけれども、半身論ですね。この世界あるいは自然そのものが神である、全てが神であるというものです。これはニューエイジ運動とも呼ばれるもので、まあ、今の日本でもこの精神世界というジャンルでニューエイジ系の本が書店で扱われたりしていて、まあ、スピリチュアルと言われるところにこう受け継がれたりですね、あるいはこのその姿勢のこの一部が時代の在り方に合わせてこの自己啓発書などの中にこの取り入れられたりしています。神は世界の一部である、神はあなたの内にある、あなたも神である、私も神であるっていう、全てが神であるっていう、まあ、こういうふうに教えるわけですね。しかし誠の神は、そのような方ではありません。神というのは作り主、創造主のことです。誠の神は全世界を創造された方であるということですよね。皆さんここにこの大きな違いがあるのを、このお分かりいただけますでしょうか。どちらかなんです。私たちを作ってくださった創造主なる神様を礼拝して生きるのか、それとも神様が作られた被造物のうちの何か、この世にあるこの何かを拝んで生きるのかですね。二つ目、神様はどのような方なのか。はい、まあ、人は全てが神であるということですけれども、はい、神は、自己充足の方であるということですね。神は自己充足の方である。これが24節25節のその後のところに書いてありますね。この神は天地の主ですから、人の手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。全ての人に命と息と万物とを与えてくださるのは の神だからです。あります。神様というのは本当に大きな方ですから、この天も、天の天もお入れすることのできない、まあ、大きな偉大な方です。ましてやこの神社、寺、あるいはこの神殿がいかにこの立派でですね、この荘厳なものであったとしても、この神をお入れするなんていうことは決してできない。それほど大きな偉大な方であるということですね。他のいかなるものにも依存することがない方。神ご自身だけで存在することができる方です。神様というのは何かの助けを借りないと生きていけない存在でもないし、人の作った社とか神社とかも必要ないし、人の手によって使えられる必要もない。そして人によってお供え物をこの備えてもらわないと生きていけないような存在ではない。逆にこの神様の方が人に全てを備えてくださる方であるわけですよね。あるいはこの鼻で息をしないと生きていけないような存在でもない。全ての人に命と息をと万物を与えてくださるのはこの神だというふうにも聖書箇所も言っています。この方こそが主である、この方こそが神である、王である、このような方は他にはいないということです。3つ目、それはこの創造主なる神様は私たち、そういう大きな方であるにもかかわらず、私たち一人一人と関わりを持ってくださるということなんです。それを願っておられるということです。26節を見てみてください。神は一人の人からすべての民族を作り出して地上の全域に住まわせ、季節を定め、その居住地の境界をお決めになりましたとあります。一人の人からというのはこれもアダムから人が増えていったということを示しているわけですけれども、ここでこの季節とか境界ということが出てきますが、季節というと分かりにくいんですけれども、新改訳聖書ですとこの時代というふうに訳されているので、まあ、その方が分かりやすいかと思います。ここで言わんとしているのはこの世界の歴史の中で、まあ どの時代においてもこのいろんなこう国とか文化がこう勢力を伸ばしたり、その文化がこの世界を風靡したりということが起こって、それによってこう国境というものが定められていって、その国が大きくなったり、まあ、いろんな歴史の流れというものがあるわけですけれども、それも神様の御手の中にあるんですよ。神様が実は支配しておられるんですよということを言っています。エピクロス派の人たちというのは、神様というのは人間世界には煩わされないお方である、我々とは全く無関係の存在だというふうに説きましたけれども、いやいやいや、とんでもない、神様はそのようなお方ではありません。この歴史の初めから、ずっと人類の歴史と深く、関わって、おられましたし、また自己自分のご計画に従って、人々を導いておられるんだ、まあ、そのことはこの聖書を開いてですね、この旧約聖書を見てみれば、このイスラエルの歴史を見ればわかるでしょう。神様はこの世界を創造されただけではなくてですね、今も歴史を導いておられるお方であって、まあ、この時代に、今の時代、まあ、コロナの時代であってもですね、今の時代に生きるこの私たち一人一人のささやかな人生の歩みにもこの心を寄せてくださり、心配してくださり、聞きに止めてくださり、関わっていてくださるんです。それが、まさに27節の後半から28節にかけてパウロが言っていることですね。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているからです。皆さんのうちのある詩人たちも我らもその子孫であると言っている通りですというふうに言っています。まあ、この黄色で、ね、この改革のところは、まあ、ギリシャ この詩からの引用だったわけですけれども、まあ、パウロはこのような詩を引用しながらですね、神様は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんよ、すぐ近くに、いや私たちのただ中におられるんですよということを伝えたかったんです。皆さん、神様というのは私たちから遠く離れてはおられません、遠く離れた存在ではない。真の神様というのはこの天地を作られた偉大な神様である、天の天も入れることのできない そのような方ですけれども、この方は同時に私たちのただの中におられるんだ。私たちはその神様の中に生き、動き、また存在しているんだということなんです。であるならば、まあ、どんな結論になるのかということですね。パウロの結論はこうです。29節をご覧ください。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりませんというふうにパウロは言っています。私たちは神様によって作られた神様の子供たちなんだ。神の子孫なんだ。その神の中に生き、動き、存在しているんですよ。その神を人間の技術やこの工夫とか想像で作った金や銀や石などの像と同じようなものと考えてはいけませんよというふうに言っているわけです。前日、教会通りですね、平日の時にこうマナカちゃんが、教会に来てくれ、このマナカちゃんがこの教会のこの2階に上がる階段をね、こう上がっていってる時にですね、まあ自分思ったのは、あ、じゃあそっと行ってね、そっと言ってこう、マナカちゃんの 手握れば、もしかしたらパパと間違ってね、手を握ってくれるかな、一緒に階段、上がっていってくれるかなというふうに思ったんですけども、いやいやいや、ダメでした。やっぱり本物のパパがいいということでした。まあ、まだ喋れないんですけど、まあそういう反応でしたね。まあ、どこの世界にですね、まあ子供が近くにいる適当な人を見つけてですね、適当な大人を捕まえて、父親と考える人がいるでしょうか。よし、この人がいい、決めた、この人をお父さんにしようというようなことがあったりしたら大変ですよ。もうお父さんとして、ね、された方もそのことがあったら大変ですよね。神のようなものなら何でもいいっていうわけにはいかないんです。このようにこの天地を作られて、私たちを作られて、たこの誠の神様、こそが誠の私たちのお父さんである神様なわけですから、この方を礼拝し、この方のために栄光を捧げる生き方をしなければなりません。では、私たち、どのようにすれば、神様を、見出すことができるのか。この答えを見出すために、じゃあなぜこのギリシャのほとんどの人たちがこの神を見出すことができなかったのかということをね、まずこの見ていきたいというふうに思います。ギリシャの人たちが、多くの人たちが神様を見出すことができなかった第一の理由、それは本気で求めていなかったから。27節には、これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は一人、私たち一人一人から遠く離れてはおられませんとあります。もし探し求めさえすれば神を見出すことができるんですよと言ってるわけですよね。イエス様も言われました。マタイによる福音書7章7節から8節までで、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには、開かれるというふうにイエス様は言われました。あなたは本気で求めておられるでしょうか。本気で探しておられるでしょうか。本気で叩いているでしょうか。誰であっても求めるものは受け、そして探すものならば見つかり、そして叩くならば開かれる。神様を探し求めるならば神様を見出すことができるんです。もしかしたら、あなたはこれまで、真剣に神様のことを求めてきたという方がおられるかもしれません。では探し求めているのに、なのに、それでも神様を見出すことができないとするならば、その原因は一体どこにあるんでしょうか。それはもしかしたらその求めている心に問題があるんではなくて、求める方向が間違っていたのかもしれません。宗教心に熱いだけではダメなんですね。この例えばですね、この競争ですね、競争するときに、この間違った 間違ったこうゴールに向かって、こうゴールこっちなのにですね、間違ったゴールに向かっても一生懸命こうやって、あ、いくら一生懸命走ったとしても、ゴールが、に到達するということはできないでしょう。なぜか、ゴールに向かう方向が間違っているからです。どちらかというとですね、この人間というのは絶えず神でないものを、神以外のものを神とする方向に向かおうとしてしまうところがあります。なぜか、それがこの私たちの持っているこの罪性と言われるものですね、この罪の性質、罪性というものがあるからです。罪というのは、的外れという意味があるというふうに言われます。的外れという意味がある。的外れ、つまり的を外してしまっている、焦点がこうずらしてしまう、焦点がこう外してしまっている、この方向が間違っている、このゴールが間違っているということです。ですので私たちは誠の神を見出そうとしていてもですね、自分を中心とした、あるいはこの自分に都合のいい神々を求めてしまう、方向に傾いてしまうことが、ところがあるということです。その方向を軌道修正して、誠の神に向かうこと。これがこの、聖書でいうところの悔い改めのギフトであるということなんです。それがこの30節のところで言われています。30節。神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられますと言います。この無知ということですけれども、この私たちが神を知らない無知であるというのは、神様の自己紹介、神様の自己紹介が足りないということに起因しているのではありません。そうではなくて、知るべき神を知らずにいる人間の側に問題があるんです。神様はそのような無知の時代を今までこの多めに見て来られましたけれども、今はどこででも世界中全ての人にこの悔い改めのギフトを与えてくださっている、まあ、この悔い改めということですね、まあ、ある人は、まあ、悔い改めって聞いてね、ああ、一遍もう一遍食べ直すことかってね、こう食べ直す、この悔い改めなんてね、なんてね、冗談を聞いたことがありますけど、そうではなくてですね、悔い改めるというのは考え方、生き方を変えること、間違った方向に進んでいったことを認めて向きを変える、方向変換をする、方向を変えることですね。つまり、神ではなくてこのようなものに惹かれて、このようなことばかりにこの焦点を置いてしまっていた。神様は、そこから悔い改めて私の方に向き直って、私に立ち返って私を求めなさいよ、そうすれば私を見出すことができるんですよ、というふうに言っておられるんです。パウロは、イエス様のことを告げ知らせて、イエス様の名前は出していないですけれども、娘の言葉をしています。それがこの31節ですね。31節、先にお選びになった一人の方によって、これイエス様ですね、この世界を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、全ての人にそのことの確証をお与えになったのですと言っています。神様は全世界のために十字架を立ててくださって、これを見なさい、そして罪を悔い改めて私の方に立ち返るようにと言われました。これを見なさいよ、一人子であるイエス・キリストが十字架につけてまでして私たちを愛しておられる、その神様が大きく手を開いて、あなたのことを待っておられるんですよ、ということですね。この誠の神を知るためにイエス様を通して神様のご性質を表してくださった。神様は、このような方なんですよ、ですからこの方に立ち返りなさいよ、この方に戻りなさい、神様を信じなさいというふうに言われています。なので、私たちは、まず神の作られた大自然、あるいは被造物を通して神様を知ることができる。正しい自然を通してでは、漠然としかこの神様を知ることができない、このぼんやりしているわけですよね。ただし神は知られざる神ではない、神様はどのような方であるのかはっきり知るために、そのためにイエス・キリストを通してご自分のことを表してくださった、掲示してくださった、 そしてさらにこのイエス様について掲示されたこの聖書というものを与えてくださいました。この聖書というのは神様がどのような方であるのかはっきり知るために神様が人類に与えてくださった最高の贈り物です。ではこのようなパウロの説教を聞いたこのアテナの人たちの反応はどうだったのか。32節から34節のところにこのパウロの話を聞いた人たちが示した3通りの反応が記されています。この3つの態度というのはいつの時代でもこの人間が示す反応です。その1つ目、それがこの嘲笑うという態度でした。嘲笑う、復活の話を聞いてですね、ある者たちはこのそんなことがあるはずがないということでこの頭から否定してこの愚かなものだというふうに蔑んだということですね。2つ目の反応、それはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようという態度ですね。こういう人たちというのは一応敬意は表すんだけれども、できるだけ深く関わらないようにしようという態度というわけですね。私たち日本人にはもしかしたら多いタイプかもしれません。いわゆるこの傍観者的なタイプ、こういう人たちは福音を聞くとですね、いろいろな言い訳をしてこの逃れようとするわけですね。今は仕事が忙しいからとか、この定年退職したら、時間ができたら行きますよとか、何か問題があった時だけこの相談しますよとか、あるいはこう子供の手がいつか離れたらとか言うわけですね。こういう態度だといつになってもこういずれまた明日なのっていうかね、いずれまたっていうことでその言い訳の材料が残るわけですので、結局いつになっても信じて成長を始めていくということができません。でけれども、そのように嘲笑ったりこの傍観者的な反応を見せる人たちがいる中でも信仰に入った人たちもいたということを、聖書は記しています。34節をご覧ください。人数は少なかったですけれども、それでも信仰に入ったように付き従っていった人たちもいたということですね。その中にはアレオパガスの議員、ディオニシア、またダマリスという夫人やその他の人々もいたという名前も挙げられて記されています。ディオニシアというのはこのアレオパガスの議員だということですので、様々なこう事例の中で人々の主張を聞くのには慣れていたことでしょうし、その事例の証拠というものをいつも求めて、いただろうというふうに思います。けれども問題はその人の心が整えられていたかどうか。大事なのは福音の良い知らせを聞いてそれを受け入れる心の備えがあったかどうか、つまり悔い改めの心があったかどうか、備えられているのかどうか、それが問題なんではないでしょうか。教会史、教会の歴史によるとですね、このデオニシオという人ですけれども、その後、アテネ教会の初代の牧会者になったというふうに言われています。またアテネ教会はこの他にも2世紀から4世紀にかけてですね、偉大な指導者、あるいは神学者を輩出しました。このような事実を見ると、確かに信じた人たちは少なかったかもしれませんが、その与えた影響、インパクトというものは計り知れないものがあったということがわかります。皆さん、私たちを取り巻いている、状況というのはまさにアテネです。どんなに福音の良い知らせを語ってもそれを見向きもしない、人がほとんどかもしれません。嘲笑う人やまた、いずれまた聞こうという人ばかりのように思えますけれども、そうした中でも神様を探し求め信仰に入った人もいたんです。さて、あなたの反応はどうでしょうか。神様は知られざる神ではなくて知ることができる神様です。神様を探し求める者には見出すことができる神様です。問題は求めているかどうか、そして正しい方向に向いているかどうかです。神様はイエス・キリストを通してご自分がどのような方であるのかを表してくださいました。 そしてイエス様は十字架の上で死んでくださったことによって、私たちの罪のために死んでくださって、罪を贖ってくださって、3日目に蘇ってくださいました。あとは私たちが開かれた心を持って神様を求めることです。神様、どうか私たちの心をあなたに向かってどうぞ開いてくださいますように。私たちが柔らかい心であなたを慕い求める、植え替わきの心にどうぞ神様は火をつけてくださいますように。神様、どうぞ誠の神様であるあなたに向かって私たちの心を開いてください。あなたを求め、あなたを慕い求め、あなたを知ることができますように。神様、どうぞ助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。最後の結びの言葉として、旧約聖書のコヘレトの言葉12章の1節と13節を読んで、結びの言葉とさせていただきます。これは先週平島恵子さんが、証の中で、くださった、この言葉ですけれども、伝道者の書とも呼ばれますね。その12章の1節と13節をお話しします。若き日にあなたの救い主を心に刻め、災いの日がやってきて私の喜びがないという弱いが近づかないうちに、聞き取ったすべての言葉の結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべてである。神様を知って、神様を分かって、神様を信じて、神様のからたくさんの恵みをいただいて歩む日がスタートして、そしてそれを続け最後まで全うすることができますように、心からお祈りし、今日のメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。